ですね、皆さんご存知だと思うんですが、植草先生、教授のですね、プロフィールをご紹介申し上げます。1960年、東京都に生まれられて、東京大学経済学部卒業、その後、野村総合研究所研究員、それから、大蔵財務金融研究所研究官、その次に、京都大学経済学研究所助教授を経て、野村総合研究所主任エコノミスト、それから去年3月、4月からですね、現在の早稲田大学院の教授を務められています。それでは非常にホットな問題で、おそらく昨日の12チャンネルで、一番最後のところで、年金の13%から18%というお話もちょっとされて、あ、これは前段だなというふうに思いました。楽しみにしておりました。じゃあ、教授どうぞ一つお願いいたします。
皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました植草でございます。今日は土曜日ということで、天気も良い、行楽日和の土曜日でありますけれども、このように、熱心な皆様が多数お集まりということで、鈴木芳夫先生の世田谷フォーラムということで、私も、出席させていただきました。これこそまさに民主主義の原点といいますか、草の根の活動ということで、年金問題で実は一番年金問題を考えなければいけないのは若年層なんですね。すでに年金を支給されている方はどちらかというと、収支で言いますと、収支はかなりプラスといいますか、払ったよりももらっている方が多いというケースも多いわけで。若年層が払う金額よりも、どうももらう方が少ないということでありますけれども、若い方も何人かいらっしゃいますけれども、非常に熱心な皆様方お集まりで、大変有意義な会に出席させていただいたこと、大変ありがたく感謝しております。鈴木先生は、野村総合研究所でも大変お世話になりまして、その後もいろいろとご指導をさせていただいておりますけれども、私は学生の時の大学3年のゼミ論が1980年代の金融政策というテーマで、ゼミ論、拙いものでありますけど、まとめたんですが、その時、ほぼ鈴木先生の様々な著作をベースに勉強させていただいておりまして、直接面識はなかったんですけれども、そういう意味で私のこういう経済分野での研究のもともとの師匠ということでありまして、2年目はレーガノミクスの再検討ということをまとめたんですけれども、日本で最も早く、この構造改革ということを非常に理論的に分析もされて、もともとその金融市場の分析でまさに第一人者でありますけれども、それに加えて、この戦後の日本のさまざまな規制でがんじがらめの経済システムを規制撤廃というような主張を最も流行ったら理論的な枠組みの上で展開されておりましたのが鈴木芳夫先生であります。で、野村総合研究所に入りましてからもご面識いただきまして、いろいろな形でご指導いただいてまいりました。そういう意味でまさに私の恩師といいますか、師匠ということで、今日も出席させていただいたということでありますが、前回の選挙では、いろいろこの党の事情とかですね、選挙区の事情とかいうことがありまして、議員で、亡くなられたということは大変残念でありますし、日本にとっても大きな損失だと思いますが、また今後どのようなご計画か分かりませんけれども、国政の方でも、ご活躍を私としてもお願い申し上げたいところであります。で、今から30分ということでありまして、また今日はテーマとして年金制度ということで、お話しいただいておりますが、先ほど鈴木先生から足元の経済状況についていろいろとお話がありました。で、私も一応今日はお手元にあります資料は、年金の部分についても一部資料は含まれておりますけれども、全体としては経済状況についての説明資料でありますけれども、先ほど鈴木先生がお話しされたことと、ほとんど同感の部分が多いわけです。で、景気が良くなったと言われますけれども、 まあ、どうもパッとしないというお話がありまして、まあ、ゴルフをされる方は今のケーキをホールインワンケーキと呼んでおりまして、ボールがですね、カップの中入ってしまうと、グリーンに行ってもパッとしないんですね。で、パッとしないケーキだからホールインワンケーキなんて言っておりますけれども、まあ、どこに行ってもまあパッとしないなと。まあ、ゴルフでパッとしないのはいいんですけれども、まあ、ケーキの方が困るということで、それが実感であります。で、そのあたりについても簡単に触れさせていただいて、その後年金の問題についてもお話をさせていただきたいと思いますが、まあ、バカの壁という話が今ありましたけれども、まあ、自分でも答えを出してしまって、あと一切いろいろな、情報を受けられない状態と、まあ、そういうご説明がありましたが、実は私は小泉首相が総理になられるちょうど1年前に、これ日経新聞の今、社長されております杉田さんという方が、仲介になりまして、当時から私の意見と小泉現首相の意見と全然違っておりましたので、一度意見交換をしてはどうかということで、私と、先方が小泉さんと、それから中川秀直さんという前官房長官されていた方、1対2で1時間半ほど時間をいただいて、お話をしたことがあります。まあ、後ほどまた時間ありましたら少し触れさせていただきますけれども、いろんな説明をされた、させていただいたんですけれども、小泉首相は途中でも話遮ってですね、演説になってしまうんですね。これは私は最近安倍幹事長と随分いろいろと親しく勉強会などさせていただいておりますが、小泉首相も自分と関係ないのような話は非常によく聞かれるそうですけれども、自分で思い興味のある分野は、まあ、なんていうか非常に強い思いのある分野は、それと違う話が入った瞬間にこう跳ねてしまうと、そこに壁を作って跳ねてしまうと、まあ、そんなことを言われておりましたけれども、特に財政運営とか経済運営については、小泉首相に非常に強い何か思い入れがあって、そこに触れる、まあ、逆鱗に触れるというのか、金銭に触れるというのかよくわかりませんけれども、そこに触れてしまうと跳ねてしまって、もう逆上して怒り出してしまうようなですね。まあ、こんな状況で私も今1時間半時間あったんですけども、途中で説明不能になりまして、説明は中断したということがあります。ですから小泉政権がスタートしたときに、まあ、おそらくこの政権、どちらかと日本はどん底に向かうだろうという見通しを述べてきたわけですが、まさにその通りになりましたけれども、これが今、鈴木先生が言われていた、まあ、バカの壁というと失礼に当たるかもしれませんが、まあ、この養老先生の表現によるかっこつきのバカの壁と、まあ、いうようなことなのかなということを感じたところであります。まあ、先ほどお話ありましたけど、TOC というのも、先日福岡で世界ロボット会議というのがありまして、ロボットと日本経済というテーマで私も講演をさせていただいて、ロボット部についても少し詳しくなったところでありますが、福岡県がやはり TOC を取って、ロボット開発、実証実験 TOC というですね、どういうことかというと、路上でロボットを動かして実験をするということが、日本では法律を認められていない。これをその福岡市、北九州市では路上でロボットを動かして実験をすることができると。まあ、単にそれだけの話でありまして、まあ、それぐらいですね、日本の制度との規制でがんじがらめと。まあ、先ほど鈴木さんが言われた話と重複するんですけれども、TOC という言葉自身が、日本が不自由だということを示す言葉ですね。TOC というのは中国でも、その地域に限って自由を許すというのが TOC なんです。ということは、TOC という言葉の前提には全体が不自由であるという意味を含むわけですね。ですから、これ社会主義国だから TOC であって、日本で TOC としてはこの地域だけ不自由にするというのが TOC なんですね。この地域はこれをやってはいけない、この地域はこれを禁止するというのが TOC であるはずですけれども、この地域だけこれを認めるというのは、これも社会主義国の特区。そもそもまあそういうのも、これもまあ共通の認識であります。から農業も、まあ、これも昨日の夜の番組でも扱っておりましたけれども、まあ、日本の農業というと非常に遅れた分野と、生産性の低いとか、競争力のない分野、補助金が入って、 外との競争では負ける分野と、まあ、そういうふうに決めつける論議が非常に多いんですが、技術的にはプロジェクト X がありませんけれども、青森県で富士を作って、これが成功した話とかですね、いろいろな努力の結果、やはり世界一おいしいお米、本当においしい果物で、最近は台湾とか中国などからこの日本の高級果物を買い付ける商社の動きなんかに出てきている。中国のお金持ちは日本と比べて半端でないお金持ちがいますので、この1個何百円かするイチゴの粒とかですね、こういうイチゴをアジア諸国が日本に買い付けに来るような時代になっておりますけれども、そういう意味では日本の農業というのは技術力が非常に高い、品質も非常に高いわけですので、株式会社制度というようなこの企業形態で農業を認めれば十分競争力の強い産業として育てることもまあ、あり得るというふうに思います。まあ、その点も先ほど鈴木先生がお話しされたことと共感する分野であります。でお手元の資料でポイントだけちょっとかいつまんでお話しさせていただいて、その後本来の年金の問題について触れさせていただきますが、1ページ目に、今年の経済を見る上で、いくつかのポイントというのをここに書いております。で、経済の現状については私も鈴木先生のお話と同感でありますけれども、実は私は3年以上前から日本経済の大きな流れが2003年に転換点、2003年が陰の極と、2004年から浮上と、こういう説を唱えてまいりました。これはワールドビジネスサテライトという番組のコメンテーターが共同で2回文庫本出しておりまして、2年半前に出た本の中の一章、私担当しておりますけれども、その中でも2004年からの浮上と、まあ、そういう、なんて言いますか、占いめいた、予言めいたことを実は書いてまいりました。実はこれは占いをもとに、予測した内容でもあるんですけれども、2004年から浮上と、まあ、いうことで、実はその時代の対極観としては、昨年が陰の極で、これから、少し明るい時代に転じていくんではないかと、その対極観の部分は鈴木先生と少し見解の違うところかもしれませんけれども、これは小泉政権の成果ではなくて宇宙の法則であります。あるいはその経済が少し明るくなったのはなぜかと言いますと、暗くなり尽くしたから明るくなり始めたということであります。で、昨年の春はそれでも日経平均株価7607円、で5月の17日土曜日でしたが、私はウェイクアップという文鎮さんが司会している番組で大阪におりまして、この日の朝りそな銀行の問題が一面トップで取り扱われたんですが、りそな銀行の中身を詰めて破綻処理していれば全くストーリーは変わったわけです。でこれも細かい説明はできませんけれども、りそな銀行がまな板の上に載せられた、実は似たような銀行たくさんあったんです。でリスナだけ選ばれたんですね。でなぜリスナだけ選ばれたかというのを考えてみますと、リスナの前の総取りは有能な経営者だったと私は思いますけれども、小泉政権の政策はかなりはっきり批判しておりました。それで選ばれてしまったんだと思います。この銀行、この総取り生意気だということでですね、なんとかしてやろうと、多分竹中さんがそう、決めたんだと思いますけれども、で、まな板の上に乗せて全部細かく数字を詰めますと、これ破綻処理しかなかったんです。宅銀とか長銀とか日財銀とか、最近では足利銀行が同様ですけれども、で、これはもう国の税金資産の計上は0年か1年かと、この選択しかなかったはずです。で、木村武さんという方は時々、出てきますけれども、この方も5月14日のホームページで、破綻する監査法人はどこかと、そういうコラム書いてあるんです。で1年以上もし監査法人が、繰延税金資産の計上を認めたら、その監査法人は徹底的に追及すべきと。でこのリソナの問題出る前に、木村さんこれを書いてるわけですから、重要な機密情報が外部に漏洩していたということでもありますけれども、で0年でも1年でも実はリソナ破綻処理だったんですが、そこでリソナ破綻させていれば、経済が完全に沈没してしまうと。みずほとか UFJ とかですね、どんどん広がって、金融恐慌と。まあ、こうなれば当然、小泉政権は終焉してしまうと。まあ、いうことで、最後にこれ3年計上を認めてしまって、 魔法の抜け穴を使ってリスナーは株主責任問わずに救済と、2兆円の資金で救済したと。これで株価を暴落を避けたと。ただこれによって何が起きたかと言いますと、大底を確認できたと。ちょっとお手元の資料のですね、4ページのグラフを、4ページ、5ページ目のグラフを見ていただきたいんですけれども、これ日本経済の断面図です。時間の経過とともに断面を捉えたグラフですが、一番右端、これ昨年4月の7607円と、地の果てまで日本経済落ちました。で、実はその頂上はどこかって、頂上はこのグラフに入ってないんです。左上に、実はこの、それ入れますとグラフがあまり小さくなりすぎるので、途中からのグラフで、最高値38,915円ですね。89年の年末。この3万9000円の株価が結局昨年7,607円ということは5分の1になったんです。地の果てまでたどり着いたと。で、去年の春、この地の果ての日本経済が地盤が崩壊するリスクにさらされたと。で、地の果ての地盤崩壊でマグマに突入と。まあ、こういう危険がありました。それがリスナー問題です。ところが政府はこれを救済しました。で、外資系のファンドがなぜか猛然と株買いに入ったんですが、これはおそらく特殊な情報を得たと思います。日本はこの方式で救済するからもう心配いりませんよと。で、外資系にとってこれ千載一遇のチャンスですね。猛然と株を買って莫大な利益を上げた。で、これで逆に利得を得たのが小泉政権です。これで総裁選と総選挙を乗り切ったと。まあ、両者の利害一致してますから、取引は十分成立したと思いますけれども、それで若干、回復したのがこの1万1000円と。それでもこのグラフ見ていただくと、まだ地の果て近辺です。ただ、日本人は非常にこう丸い性格をしておりますので、もともと1万5000が1万1000だったら、まだまだこれ大変だって話ですが、一旦7000円まで見てますので、1万1000でもなんかこう気分が良くなったと。ご馳走いつももらっていた人はどんどん食事を減らされて、で、本当にもう一日ゼロ食と断食まで行ってしまうと、あとはご飯と梅干しが出てきてもなんかありがたくなるというような、それが今の株価の状況でありまして、結局どういうことかと言いますと、これで私はまあ株価で言いますと大底を確認したと。結局地の果てまで来ましたけれども、地の果てで最後のリスクはここで地盤崩壊と、そういうリスクがありましたが、どうやら地盤崩壊はないと。この安心感が出てきたのが昨年から今年の最大の変化です。例えて言いますと、通信簿で、オール1を取ってしまった時の安心感。オール2ぐらいが一番嫌な気分ですね。あと一歩間違ってオール1になってしまう。ところが、いざオール1を取ってしまえば、まあ、考えようによっては、これ以上快適な状況ありません。もう、これ以上成績悪くなる心配いらないんですね。あと、2が1個増えてもなんか褒められるし、3個ぐらい取ったらなんかお赤飯屋で炊いてもらったりとかですね。まあ、そんな状況になりますので、このオール1の安心感が昨年から今年の変化と、まあ、いうことで、そういう意味では、すがすがしい、晴れやかなところに日本経済は、立ち入ったんだと。まあ、こういう話をしていると、これで、立ち入ったんと今に過ぎてしまいますので、ポイントだけ解説まで、8ページにちょっと移らせていただきますけれども、まあ、ここも先ほどの鈴木先生の話とちょっとダブる部分ですけれども、まあ、日本経済、良いと言われているけれども、まあ、実感が伴わない。この部分は、先ほどの鈴木先生の話とほとんど、重なりますが、3つここに書いております。で、まず1つは、名目成長率はゼロ近辺と、昨年2003年の経済成長率、政府が一生懸命宣伝したのに実質2.7という数字なんです。昨年、名目成長率はプラス0.2%です。で、これが我々の実感の景気なんです。ご家庭の所得も、旦那さんのお小遣いも、企業の売り上げも全部名目なんです。名目 GDP は0.2%です。伸び率。だから実質2.7ってどうやって計算するかというと、0.2の名目に物価が2.5下がったと。 これ本当かどうかわからないんです。誰も確かめられませんでした。ただ 2.5 下がったことにすると、実質の計算値というのは 0.2 マイナス、括弧マイナス 2.5 なんです。イコール、プラス 2.7、なんか算数教室みたいになってきてしまいましたけれども、これで政府は 2.7 と。ただ物価が 2.5 下がって、明らかにこれ過大推計です。先日の日経新聞にも、その技術的な問題点が指摘されておりましたけれども、ですから相当眉唾の数字です。名目成長率が本当にプラスになってきたら、これは景気回復と言っていいんですが、机の上で作られた景気回復、これが一つです。二つ目に、需給ギャップと書いておりますけれども、今失業率、5.0% ですね。で、これは戦後の日本で言いますと最悪の部類です。で、この数字自体が実は過小推計なんです。どうしてかと言いますと、日本の失業統計は、失業して仕事を探している人だけ、求職活動をしている人だけが失業者です。ハローワーク行ったけども、面接もしてもらえないと。無理で諦めた人が実は失業者が除外されるんです。こういう方は基本的にもう望みも失っているということで、失業者に対して失望者なんていうふうに言ったりしてますけれども、この失望してしまっている人まで入れると、だいたい 8% から 9%。自殺者が3万2千人。昨年の交通事故の死者が8千人を下回りましたから、交通事故の4倍の死者が自殺で発生しておりますが、そのほとんどが、広い意味で言えば経済問題を背景に抱えています。3番目に先ほどもお話ありましたが、景気要因の製造業の一部です。自動車、鉄鋼、化学、機械、そして家電製品、デジタルカメラとか DVD とかですね、薄型テレビ。で、これは日本経済実は GDP の中で製造業2割です。2割の中の一部が好調なんです。で8割が何かというと非製造業。ここは依然として非常に悪い。で、特に日銀短観では中小企業、大企業分けて統計出ますが、中小企業の特に小売り、それから建設、卸売、個人消費全般が非常に悪いんですね。で、この下のグラフ見ていただきたいんですけれども、これ製造業の動きを示したグラフですが、一番右端少し上がってます。いつから上がったかというと、去年の9月、10月、11月と上がりまして、12月がそっと下がった後、1月が上がって、2月が大きく下がると。これが一番右端の部分になります。景気は去年の9月から浮上したんです。で、その前はどうかというと、2001年に大きく落ち込んで、2002年に反動の上昇があった。これは実は2001年に同時多発テロとか IT バブル崩壊で、本来下がったところで下に抜けたんです。で、2002年そこが反動があって上がったんですが、以後ずっと横ばいで去年の9月からやっと浮上した。それが本当だったら景気は大きく落ちて鍋底で去年の秋から少し浮上なんですが、2001年にテロがあったためにグラフの形はなんか大きく下がった後順調に上がっているように見えます。それは小泉さんの運の強さであります。本当は鍋底なのに鍋底がこう高台のように見えているということですね。ただ申し上げたいのは、この94から97に日本経済本格浮上した時があります。で、この94から97にかけて本格浮上した時のグラフと、2001から2004のグラフ、実は非常によく似てるんです。ただ、この94から97浮上した時は、ご覧の通り、政策が後押ししてます。ですから、今日本経済がしっかり政策の方針を変えて後押ししてやれば、本格浮上もあり得る局面です。ところが、この一番右端のところでですね、後押しするんじゃなく、後ろを振り返ったら、誰かがスカートの裾を足で踏んづけてですね、前に進めないようにしてしまったりしますと、ここでこけてしまう。今非常に大事なところ、政策が考え改めて、きちっとですね、政策を動かせば、浮上もあると、まあ、そういう局面であります。それで、ちょっと飛びますけれども、日本で大きな問題、その財政の問題があります。で、お手元の資料のちょっと後ろに飛びまして、18ページをご覧いただきたいんですけど、19ページですね、ご覧いただきたいんですが、短期的には景気を立て直さなければいけないとありますが、私は長期的には日本の財政を立て直すということが非常に大事だと思います。で、この長期の財政不安がどこから来ているかというと、これはやはり社会保障制度なんです。で、 どうしてこれが心配かと言いますと、日本の社会保障制度、まあ、諸外国も大体同じ例が多いんですけれども、基本的な社会保障制度は、現役世代の費用負担で高齢者の給付を賄うと、基本的なそういう仕組みになっています。建前上、積み立てなんてこと言ってますが、実質的な賦課方式。そうするとですね、現役世代と高齢者の人口の比率が問題になります。で、今から24年前、1980年には、まあ、65歳で切ってですね、それ以下の人と以上の人、1980年は現役9人に1人のお年寄りなんです。ですから9人で1人のお年寄りを支えていた。それが来年2005年は現役4人で1人のお年寄りを支えるということになります。2050年になりますと、1人のお年寄りを支える現役の人は2人を下回るんです。1点何人で1人のお年寄りを支える。ですから大変なことになる。今の制度のままいけば、これは間違いなく財政は破綻する。まあ、こういう心配なんです。で、破綻するんだったらどうしたらいいか。まあ、これ2通りに分かれまして、どうせ破綻するんだからもう、有り金全部使ってしまおうという人も中にはいるかもしれませんけれども、まあ、大体はですね、将来に備えて、支出と倹約と、こういうことになります。で、ここに、表がありますけど、19ページの表ですね。これは日本の財政収支なんです。で、財政再建は大事だと。これに異論を差し挟む人は少ないんです。ただ、どうやったら財政を立て直るかということについては意見が随分分かれます。ただ、その現実に即して考えますと、どうして財政赤字が大きく拡大したかという原因を突き止めて、それに対応するのがやはり正しい対応の仕方だと思いますが、この税収というところを見ていただきたいんですね。税収1990年度は60兆円を超えてました。2000年度は50兆円を超えてました。これが今年度、これ当初予算ベースですが、41兆7000億です。つまりこの3年で税収は9兆円減った。この13年で18兆円減りました。確かにその中に減税ということも入っているんですけれども、いずれにしてもこの税収の減少が財政赤字拡大の最大の原因。じゃあなぜ税収がこんなに減ったか。一番の理由は景気がボロボロになったということなんです。それからご家庭で赤字が増えて大変だと。一般的には、じゃあ質素倹約にしようと。今の痛みに対してより良い遊びの庶民発表なんていうことになります。で、これは収入が一定の場合は、これで確実に赤字は減ります。収入が一定で支出を減らしたら赤字が減るんです。ところが、この仮定の場合はですね、実は、その支出を減らすということが財政再建の原動力ではなく、収入が減っているのが一番の原因です。お父さんが具合悪くなってしまってですね、もう働けなくなってしまった。それで収入が減って赤字が増えているんです。で、この過程でですね、赤字が増えたから、支出と倹約と。今まで1日3食食べてたけど、もう今日から1食とかですね、もうもっと苦しくなったら3日に1食と。こういうことをしたら、お父さんますます具合悪くなります。で、具合が悪くなったら、ますます収入落ちるんです。で、こういう場合は逆に、まずお父さん元気になってもらう先なんです。栄養と睡眠をしっかりとって、お父さんしっかり元気になった。元気になったらバリバリ働いてもらって、それから支出と倹約をして赤字を減らせばいいんですが、日本の場合にはとにかく収入が減っているのが原因なのに支出を減らすことを選びます。支出を減らすと経済がさらに悪化して収入がもっと落ちてしまうんです。この右側から3つ目の欄を見ていただきたいんですが、公債金収入とありますが、これ国債発行金額ですけれども、この国債発行金額97年度見ていただくとですね、18兆4580億です。これ、橋本政権が緊縮財政をやった年なんです。確かに前の年より3兆円赤字を減らしています。ところが問題は、その翌年が34兆、翌々年が37兆5000億。